では、今日の最初の第1部の最初の、発表者は、高橋正義さんです。高橋さんは、日本ルビーの会の会長で、本カンファレンスのスポンサーでもある株式会社ツインスパークに所属していらっしゃいます。楽しいルビーの協調者としてというよりは最近では、でかいプレゼンの著者として、有名な方かと思います。発表のタイトルは、ルビーの歴史ということでよろしくお願いします。
皆さんおはようございます。高橋正義と申します。これから、ルビーの歴史について、少しお話しさせていただきます。で、まず自己紹介なんですけれど、先ほど申しましたように、高橋正義と申します。で、仕事なんですが、先ほどあの司会の方からご紹介預かりましたように、株式会社ツインスパークというところで、ウェブアプリケーションの開発を行っております。で、あともう一つ日本ルビーの会という会の代表の方を務めさせていただいております。で、今日のお題なんですけれど、ルビーの歴史について、説明いたします。で、まあ、基本的には昔話みたいな感じになるので、昔のことに詳しい方は懐かしんでもらって、最近ルビーを知った方はそんなこともあったんだというふうに、まあ、軽く思っていただければ幸いです。で、まず最初にルビーの歴史はどうなっているかというのでちょっと仮説を立ててみました。で、ルビーの歴史区分、ルビーの歴史はこのように5つに分かれるのではないかと私は思っています。で、それを分けますと、それぞれに名前を付けますと、まあ、最初に戦士で、それから古代、それから中世、そして近代、それで現代、まあ、大体こんな感じに分かれるんではないかと。で、それぞれ の歴史について少し説明してみます。で、まず最初戦士なんですけれど、まあ、これは神話と伝承の時代ということで、まだというかその特に記録が残ってない時代のことです。で、こちらの方記録が残ってないのでいまいちどういうことがあったかよくわからないんですけれど、たまに、まあ、記録が発掘されることがありまして、でそれでこう、まあ、どんな感じだったかというのがこう多少わかることもわからないこともないという状況になっているのではないかと思います。で、まあ、その一つのこう何でしょう、お話として、ルビー誕生 のことについて、記録が発掘されておりますので、こちらの方をちょっとご紹介いたします。で、ルビー誕生は、これ松本さんの方からの、出ている説としては、1993年の2月の24日をもってこうルビーの誕生とすると。で、これについて、ルビーデブ、ルビーの、開発用のメーリングリストの、5173番目の、記事 で、ですね、これは、石塚啓司さんと松本さんの IRC のログというのが、公開されておりまして、でこれがその先ほどの1993年2月の24日のものですね。でこれですね、まあ、こんな感じで慶寿さんと松本さんのIRC のログが流れてたんですけれど、で、この辺はまだルビーが出てないんですね。ピットとかっていう名前があったそうなんですが、そうなんですか。で、石塚さんの方からこうルビーとかっていうのが出てきて、で宝石名でないと。で、松本さんの方からルビーを振るのルビーとか、なんで宝石名なんだというふうな質問が出てるんですが、慶寿さんの方からパールと言われて、こうなるほどというふうな感じですね。で、松本さんで、まあ、この後ちょっと流れがあって、でここは省略されているんですけど、で松本さんの方からコードネームを決めようというの でその時に出てきた中で、刑事さんの方からコラルっていうのが出てきて、で松本さんの方からルビーがコードネームしたらかっこよいかなというので、で、まあまああらあらとかって言いつつ、まあ、最終的にはルビーになったそうです。まあ、このような形でルビーが誕生したという、ルビーが誕生したとこう言い伝えられております。で、まあ、でも この時代はちょっと本当に記録は何も残ってないので、その記録、それ以降の歴史について説明しますと、まずその記録が残っている頃に、最初に、まあ、記録が残っているので、その最初に行われるのはまあ公開ということなんですが、これは1995年の12月の21日になります。今から11年前ぐらいですね。で、この時に、Ruby の 0.95 というのが、公開されました。これ書いてないか、FJ ソーシーズという、ネットニュースの方で Ruby のソースが公開されています。で、それと同時に Ruby リストのメーリングリストが、立ち上がりました。で、記念すべきその Ruby リストの最初の一つ目のメールですね。まあ、これがこんな感じで、Ruby 0.95 のテストが失敗しているというふうなメールですね。が来ています。で、それに対する返答として、その2番目で松本幸人さん、この頃はちょっと所属が違っていて、で、バグだったので、パッチが流れています。 で、Ruby のメイリストの3つ目がパッチだったので、Ruby リストパッチ伝説というのは、ちょっとこの辺から始まったのかなというふうに思っています。で、3つ目の方も、やっぱりこうパッチが流れててミスが多いとかっていうふうな話になっていますね。で、4番目、これ来た後です、阪大情報さんからですね。で、これも、やっぱりこう動かないという指摘で、てかコンパイルが通らないという指摘かで、このパッチはこうなりますのでこうパッチが流れたりとかで、今度はソラリスで試したらこれはおかしいですとかっていう風な話 で BSDOS の 2.0.1 で試してもやっぱりこういう風にパッチが出ててとかっていう風な感じ で、これで16番目のメールの方で 0.95 の、この時に B になっているので、もちろんこれは A があったらしいんですけれど、でそれで、結局2日間の間にこう3つのバージョンがリリースされているというふうな感じになっているので、こうリリースマネジメント問題というのはこの頃からあったんだなというのがこう伺い知ることができます。で、それが1995年の暮れなんですが、約1年後1996年の12月25日この時に、Ruby の 1.0 が公開されました。で、これの公開をもって、Ruby が独り立ち始めたというふうな感じだと思うんですけれど、でそれのまた1年半年か半年近く経って1997年の7月18日、この時に Ruby のメーリングリストの分割が提案されます。これですね、名工名古屋工業大学の高木さんという方から、メーリングリストの分割の話が出てきて、で、それで、Ruby の実装に関する話題と Ruby の仕様の改善拡張に関する話題の、このあたりのことをこう別のメーリングリストにしましょうというふうな話になりまして、で、実際には7月の28日ですねにメーリングリストの分割されました。で、これがあこっちですね。で、これが、Ruby Dev メーリングリストの誕生になります。で、その後の1997年9月の22日、この時にインターネットウォッチで紹介されます。で、あ、落ちちゃった。この辺の頃のものは、実際にはもう通常のウェブに載ってないものも多いんですが、一部インターネットアーカイブの方で見ることができるものもありますので、あ、そうだ、すみません、さっき紹介忘れてたんですけど、Ruby 0.95 リリースの情報は、今ですと Google のグループの方のサービスで昔のメールのカタログが見れまして、こんな感じで FJ に流れた、リリースの、メッセージ、メールというか、ニュースの記事ですね、これが見ることができます。でこれは適当に検索すれば見れますので、皆さんもちょっと探してみてください。で、先ほどのインターネットウォッチの記事ですね、これがこれだ、どうしよう、こんな感じ、パールに代わるスクリプト言語、お手軽思考オブジェクト思考言語 Ruby というふうな形で、この頃は、まだ Ruby ランゴールがなかった時代ですね。で、この URL で公開されています。で、パールと違ってこう Ruby というのができましたというふうな感じで、 Ruby の紹介がこうさささというふうな感じでされています。これが、9月の22日になりますね。でこの頃は、Ruby の R が小文字になっていまして、で、これはですね、ちょっと今日は紹介できないんですけれど、雑誌、トライ PC に載った時にパールと Ruby の特集が組まれて、でその時にパールが P で大文字で Ruby 側の R が小文字だったのか、なんかバランスよくないよねというので、なんかこれからは大文字にしましょうとかっていうふうに松本さんがおっしゃっていて、でそれを機に大体大文字になるようになったと記憶しています。で、紹介記事が出まして、こういった記事が出ますと、それだけ広まる機会が多いというか、興味のある人に伝わるようになると、パール、単純にその言語を使いたい人というよりは、もうそもそも言語処理系に興味がある人とか、オブジェクト思考に興味がある人が、こういうので、こういうのもあるんだというので、少しずつ試していくというふうな感じで、Ruby が広まっていきました。で、1998年の5月の15日。この時に、RAA が公開されます。で、当時の本家のサイトの様子なんですが、ですね、これかな、あ、これは結構前なのかな、 その頃か、98年の7月からこの頃ですよね。この頃は文字だけの非常にシンプルな、ページでした。で、この頃は今日の一言っていうこの一言欄がありまして、で、これが今の松本さんの日記の、先駆けというか、それと同じような役割を果たしていて、で、これはホームページがなくなったじゃないや、変わった際にこれがなくなってしまいまして、でそれを惜しむ人が多かったというふうに記憶しています。で、こんな感じでニュースとトピックと、ユーザーの声ですとか、あと、この頃は 1.1 の頃ですね、 Ruby1.0 から 1.1 への変更点というので、その変更点がまとめられています。あとはこんな感じでリファレンスマニュアル、チュートリアル、ユーザーズガイド、FAQ などが紹介されていました。で、その時にできたのが RAA で、 RAA の最初はこんな感じですね。攻撃適用事例貯蔵庫っていう風な、漢字が書かれておりまして、で、こんな感じにファッツインの後に、こういった形で本当一つのページにずらずらずらとプログラムがたくさん紹介されていて、でそれの紹介文が並んでいるという風な形でした。で現在のようにプログラムで管理されるように、その自動的に管理されるようになったのは、かなり後のことになります。はい。で、古代のが終わりまして中世に入るんですけれど、中世というと日本での普及期、日本で、どんどん Ruby が広がっていくというふうな時期になるんですが、これのきっかけとなったものというのは、1999年の10月27日、この時に、この時というか、これの頃に、起こりました、オブジェクト指向スクリプト言語 Ruby という本、これは、ASCII さんでしたっけ、ASCII さんから出版された、世界初の Ruby 本、こちらの方が出たことが非常に大きいんではないかと思います。でこれの著者なんですが、これは松本さんと石塚さんの、お二人で書かれた本になります。で、これをきっかけにというか、これを講師として、2001年から2002年に至るまで、日本では Ruby 本の出版ラッシュがありました、たくさんの本が出版されました。で、そうこうして広まってはいるんですけれど、それとともに新時代の足音、新しい時代と続く、傾向は、徐々に、起こっていました。で、それを、とりあえず4番目の区分として、それを近代と名付けますと、これは、日本だけではなく世界的に普及するようになったというふうなことが言えます。でこれを象徴する出来事、世界にその日本の言語ではなく世界の言語となったきっかけというのを特定するのは非常に難しいんですが、とりあえずそれを象徴する出来事として一つの出来事を挙げてみたいと思います。でそれはですね、2002年の2月の16日に起こりました。でこれは、Ruby トークのメーリングリスト、英語の Ruby のユーザー向けのメーリングリストですね、それの流量というかメールの数が、Ruby リストを超えた日です。すみません、これは記録に取ってないや。で、どれぐらいだったのちょっと数を忘れてしまったんですけれど、この日に、この日までRuby リストの方はだいぶ伸びが落ち着いていて、で Ruby トークの方は多い日では100通とかっていう風な単位でメールが流れるようになっていて、でそれで、とてもではないけど追い切れませんとかっていう風な話も出てたんですけれど、そうこうしているうちに Ruby トークのメールの数の方が Ruby リストのメールの数よりもずっと多くなってしまったということが起こりました。でこのように海外に普及するきっかけとなったのは、これは2000年の12月の15日、に、プラグマティックプログラマーズの方で、これは日本語訳で達人プログラマーというふうな書籍の名前として訳されていますけれど、その2人であるデイブ・トーマスとアンディ・ハントによって、プログラミング・ルビーという本が出版されたことが大きいかと思います。実際にはですね、ルビートーク、英語のルビースト向けメーリングリストの方は、1998年だったかな、結構前にできていて、で、細々と英語でのやり取りが続いていたんですが、それが本格的に紹介されたのはやはりデイブ&アンディの成果というか影響のもとではないかなと思っています。で、この本は非常に良い本で、去年おっとしかで、第2版の方が、発売されまして、で、さらに、現在の Ruby に近い形で、出版されています。で、引き続く出来事としては2001年の10月の12日、この時にですね、Ruby カンファレンス2001が開催されました。で、Ruby カンファレンス2001のやつは、これか。画像が死んでるや。こんな感じで、Ruby カンファレンスの、 ホームページの方がありまして、でどれだ、これですね、まあ最初の国際 Ruby カンファレンスが、Ruby コミュニティの、願いの通りにまあ生まれまし、できまして、で、みんなでこう松本さんに会えるよっていう風な話をトップページに書いています。で、そうそう、デッドライン、ブッキングルームのデッドラインが2001年の9月の11日で、この日はいろいろと大変だったんですけれど、まあまあその時代を感じます。で、ただですね、日本では、これに先が、これというか、これよりも前に、Ruby のイベントというのが開催されました。で、Ruby だけではなくて、パールと Ruby のカンファレンスですとか、何かしらでこう Ruby の枠があるようなイベントもあったんですが、Ruby だけのイベントというのもありまして、でそれが、1999年に行われました、Ruby ワークショップというのがあります。でこちらの方は、これがそのサイトの、このサイトもやっぱりもちろんもう今ないので、インターネットアーカイブの方から発掘してきたんですが、Ruby ワークショップ、主催は日本ユニックスユーザー会 JAS の方ですね。で、1999年の9月の4日に開催されました。で定員は100名、まあ、ここの会場の半分弱という感じですかね、になりました。で、まあ、9時半から松本さんの講演に始まって、木村さん、前橋さんで、あとオラクル、まあ、当時はオラクルだった宮原さんとかですね。で、まあ、さささっといろいろと発表があって、まあ、最後に懇親会の方もありましたと、というふうなイベントもありました。ああ、吹っ飛ばしちゃったか。で、まあ、この辺で、まあ、世界的な普及が、行われるようになりましたと。で、でさらにその次、まあ、さっきのが近代だとしますと、まあ、次は現代になるかと思うんですが、やはりこう現代に、こう現代のこうきっかけとなりました出来事を言うというと、やはりこう Ruby on Rails というのがありまして、で、この Ruby on Rails のおかげで、まあ、何が変わったかというと、まあ、Ruby にあの人々がこう大量に流入してきたと。まあ、今までその Ruby を使っている人というのがだんだん広まってはきてたと思うんですが、Ruby on Rails によって、全然それまで Ruby に興味がなかった人というか、そもそもプログラミングが全然やったことがない人までもあの Ruby を使い出すですとか、あるいはあの今まで全然、例えばスクリプト言語などに興味がなかった人もあの Ruby をどんどん使い出すというふうな現象が発生するようになりました。で、まあ、これはあの基本的にはビジネスになるというか、その金の匂いがするようになりましたというのがありまして、で、まあ、Ruby でこうご飯が食べれる、Ruby でビジネスができるというふうな形になったと。まあ、単純にその趣味の言語として、あの、まあ、Ruby という面白い言語があるので、こうみんなで面白がって使いましょうというふうなところから、まあ、Ruby を使うと儲かるというふうな話になりまして、でそうするといろいろとこう動きもどんどん変わってくるというので、こう、まあ、これから新しい時代になるのかなというふうな気がしています。で、まあ、それで、いわゆるキャズムですか、あの大量の普及の時代に入ったんではないかと思います。というわけで、ざっと紹介してきましたが、最後にまとめさせていただきますと、まあ、Ruby にもいろいろ歴史がありました。で、まあ、いろんな人がいろんなことをやって、まあ、Ruby の歴史ができてきたんだと思います。で、まあ、これからは、皆さんの方であの一緒に歴史を作っていければという形で、最初の講演を締めさせていただきます。どうもありがとうございました。
高橋さん、ありがとうございました。